皆さん、TCK ポッドキャストへようこそ。ナビゲーターのまいこです。みきこさん、よろしくお願いします。
こんにちは。ダジャーハオ。ハイエブリワン。クロスのみきこです。本日はまいこさんとお送りする TCK ポッドキャスト。今日のオープニングはコロナ禍の TCK です。
はい。ちょっとアメリカでの学校の状況を先にお話しすると、
うん、
まず去年1年前に3月に真ん中ぐらいに学校は一旦閉まりました。
はい。
それで学校がフル、オンライン授業になって、それから3、4、5、6とずっと、オンライン授業をしたんですね。
うん。
それからこちら夏休みなので、7月、8月は夏休み。で、9月になって新しい学年、新年度が始まったんですけれども、これは、はい、ハイブリッド方式というのになって、
うん、
うちの学区では、1つのクラスと2つに分けて、朝組、午後組というふうに分かれて、うんうん、うちの子たちは、朝になったので、朝2時間半ぐらいだけ登校して、11時過ぎの家に帰ってきて、ご飯を食べて、残りはオンラインで家でやるという生活を続けました。つい最近まで。
うんうん、
この3月の先月の半ばまで続けてたんですね。
うんうん、
で、最近、学校が、フル、もう学校に行って、登校できるっていうのに戻りました。
クラス全員がみんなで行くんですね。
クラス全員。はい。うんはいうん、まあ、もう、家庭の方針として、もうオンラインを続けたいという人はオンラインも選べるんですけれども、まあ、一応学校は、うん、会いたいよっていうことです。
うんうん、
で、そんな中で、うちの息子もあと1週間ぐらいで10歳になるんですけれども、まあ、オンラインで、最初はだからオンラインになって、オンラインをすごい嫌がってたわけですよ。もうフルオンラインで、外に行けない、うん、友達ない、ない、こんなの学校じゃない、嫌だ。って言ってたのが、まあ、最初の去年、3、4、5、6ぐらい。で、学校が半分だけど空いてよかったねって言って、まあ、朝学校に行って、家に帰ってきて、まあ、勉強してたっていうのが、まあ、その次の9月からの様子。
うん、
で、だから今回学校がフルオープンになるから、すごい喜んでたんですけど、
はい。
でも、こう、前日になって、まあ、子供が学校行きたくない、うん、もう、フルオープンなんか嫌だってすっごい荒れ出して、で、と思って、
びっくりするよね。
ね、うん。で、ちょっと日本でも子供が学校に行きたくない話とかをよく最近聞くんですけど、あ、なんか自分の子がこういう学校行きたくないっていうことがちょっと来るなと思ってなかったので、学校大好きな子だったから、すごく。自分もうろたえたんですけど、ちょっと子供と話をしました。
うん、うん、うんうん。話ができたのよかったね。うん、すごいね、
うん。そうですね。うんうん、そうしたら、まあ、その1ヶ月前に、だから2月の半ばぐらいに、
うん、
クラスの中で同じ午前組だったお子さんで、日本人のお子さんがいたんですけど、
うんうんうん
まあ、彼が、まあ、その 2月の半ばに本帰国してしまったんですね、このコロナの中なんですけど。
うん
で、まあ、確かにその後、もうだから誰々くんがいなくなったから、もう学校なんかつまんない、行くの嫌だとか言いながらも、まあ一応行ってたんですけど、どうやらそれが原因だったみたいで、
うん
うん。で、私も気にはしてたんですけど、
うん、なるほど。それ
が1ヶ月。積もり積もって、もう学校嫌だ。行きたくない。ってなった。
辛いね、親としてもね。なんか、コロナ禍の問題なのか、TCK 特徴なのかっていうのは、これ分かりかねるけど、どっちもどっちあるような感じで、うん、とにかく変化が激しいですよね、うん、コロナって、結局は。
うん、そうですね、
うんうん。子供にとっても、安定しないなんだろうな、環境を作っちゃってるっていうのが、実は、こう、移動しないようにいて、本当は、こう、 オンラインだの、ハイブリッドだの、フルだのって、こう、一年の中であまりにも変化を作っているから、うん、変化に弱い子だってやっぱりいるから、うん、あの、強い子もいい、
うん。確かにそうです、ね。
そう、慣れないことで誰にもストレスじゃないですか。うん、変化はストレスなので、うんうん、本当に大変だなって思います、うん。その中でね、いなくなっちゃう。お友達とお別れもあったっていう TCK の、いわゆる特徴もあって、そりゃ、こう、やっていけないよね。うん、まあ、至極当然な叫びだなとは思うけど、ね、うん、そんな中でお母さんが大変だなとは思います。
うん、でも、ま、あの話をしててね、ちょっと、と思ったのは、他にも、ま、仲良くしてる子、私が知ってる子で仲良くしてる子、他にもいるわけなんですよ。同じクラスではないけど。
うん、
で、ま、何々くんとかもいるよね、とか。で、うん、彼とかとか言ったら、彼はまた、なんかそういう感じじゃないという。その帰っちゃった友達は、その秘密を話せる友達だったんだっていうんですよね。
うんうん、
あ、だから、あ、そういうのが必要な年齢になったんだなって思ったり、うん。なんか子供にもね、そういう、まあ、空間っていうか、ね、すごく必要なんだなっていうのは思いますか。
大事な人、大事な宝物がなくなっちゃったんですね。まあちょっと今は苦しいかもしれないけど、それを見つける、またはね、自分でこう、別れとちゃんと区切りをつけるっていう大事な時期なんで、いっぱい泣かせてあげてほしいなとは思います。
その寂しさを感じるのが、感じきるのが大事ってことですね。
そうですね。それはなかなか難しいんですが、具体的に本当に、ね、手紙を書いたりとか、ね、いろんな手段、オンラインでもまたつながったりとか、いろんなことをやってみて、何がこうそうすかわからないので、その子その子と一緒に付き合うってこと自体がもうすでに、素晴らしいのかなとは思いますね。
はい。ありがとうございます。はい。では本日のメインテーマ、移動本能です。寝なし草と落ち着かない感覚の章の中に移動本能というパラグラフがありますが、落ち着きのない感覚にここで言及していますね。これはどういったことでしょうか？
はい。今日の移動本能ですが、書籍の中では TCK の多くは結局は彼らの人生を支配する移動本能を身につけるとあります。寝なし草でいることで常に落ち着きのなさを感じていると表記されていますが、つまりいつも何かが足りないという感覚を、指しています。この表現、私自身正直痛いですね。
それってどういう感じなんですか？みっこさんはどういう体験をされたんですか？
自分の過去がそのいつも何か足りないとは思ってはいなかったんですが、何かこう、いつも2本の人生を歩いてるような感覚はやっぱりありました。私は今ここにいるけど、アメリカにいる自分はきっとこうであるに違いないとか、またこっちのこうジャンプすればアメリカラインに戻れるんだとか、現実っていうものがありながらも2つをこう意識しているっていうのが、落ち着きないっていうのはそういう意味の落ち着きなさを感じていただろうなっていうのを、まあ痛いというふうに感じますね。
じゃあもし何かがあったらこっちに入れたかもしれないとか、こうだったかもしれないとか、こう常に思っちゃうところ。
そう。そうです。だから今あることを多分、嫌なことが起きたり、私らしくないと思う瞬間には、ここは普通の架空だから、とは思ってないんだけど、多分そんな感覚でいたので、今思うと、その場を生ききれてないというか、その場を楽しみで享受しきれてない子供時代の部分もあったなっていうのは、確かにこう思い当たる節があるんですよね。そこが痛いんですが、まあ大人になってからも、こう、生活の仕方、場所、人間関係など変化を起こせる対象は絶えず変化させることを続ける大人になった TCK が存在するとは言われています。でつまり、こう、すぐに変化させちゃう大人になってしまう TCK がいる一方、正反対の行動をとる人たちもいるというふうに言われています。 それは、いつか自分の居場所を見つけると心に近い、定住する家を所有することを夢に見るタイプに分かれるそうです。まあだから、動きまくる人と、まあここだって、一つにとどまる人という二つのタイプということですが、まあ、なんとなく自分の過去を言われているようで、どっちつかずだったのは私の正直なところですが、非常に思い当たる節がありますね。
じゃあ、みきこさん今どっちつかずっておっしゃったんですけど、なんか どっちにも触れなかったっていうことなんですか？
そう、頭の中ではいつも移動してないと落ち着かない感覚があったとは思うんですけど、
うん、
実際の現実の生活では一箇所に、日本にこだわり続けたので、ずっと一箇所にいる、うん、ということになります。うんうん、まあ、日本と言わずね、うん、自分の住んでる名古屋だったり、東京に出てからは東京にというところになるかなとは思います。
うんうんうん、でもその一つのところにいるのが落ち着かない、なんか移動しなきゃって感じてたってことですよね。
そう、何かやってないといけないっていうのは、こう、まさか TCK の性質が自分にそれに影響を与えてるとは思ってなかったですね。
うん、
どこか自分の、うん、なんだろうな、潔悪さとか、自分のそういう、ひょっとしたら性癖ぐらいに思ってたので、どっかで自分を責めてたかもしれないですね。
ああ、責めてた、その、落ち着かない感覚を持ってること。
うんうんうん、まあ、ある意味、自信がないとも言えるような感覚なので、自信がないから、そわそわしちゃうんじゃないかなと思ったり、だとしたら、もっと頑張んなきゃにつながっちゃうんですよね。
うん、私が本を読んだ中で、印象的だった箇所があるので、ちょっと、そこをご紹介してもいいですか？
はい。
TCK の人のコメントが載ってるところなんですが、読みますね。
うん。
いろんな場所に住みながら生きていくのは好きだったよ。何か問題が起こっても、相手がどこかに行くのを待つか、もしくは自分がどこかに行くことで解決したからね。今までに起こった問題は全部そうやって消えたんだ。これが、TCK の人のコメントなんですけど、
うん。
みっこさんって、こういう体験はありましたか？
私の場合は、年齢が低いので、何かを解決ってとこまではちょっといかない年齢だったと思うんですよね。5歳から8歳という海外生活なので。これを、ホームインタビューで聞くと、もうちょっと、中学生、もっと高校生ですよね。の感覚の子たちは、それが違う場所だったらこんな問題は起きないとか、まあ、今の私の言ってることとちょっとリンクするんですけど、二つの自分があって、こっちだったらこうだっていうようなのを、考えてた時代があるっていうふうに教えてくださった方はいると思います。
なるほど、
うん。やっぱ年齢に関係するかな。
なるほど、そうですね。
うん、
まあでも移動することで、まあ問題が解決できるっていう点で同じですね。こっちだったらそういう問題ないって思ってたってことですね。
もうだから移動につきますよね。そもそもは、そこまで深いものがもたらすと思っていない TCK の動きが、実はこう、心の奥底までとか、自分の未来までも、こう、求めてしまうっていう感覚が起きちゃうのは、面白い、面白いというか、まあ、深いなとは思います。
うん、そうですね、深いですね。
はい、これをお聞きの皆さんは、どのように感じられましたでしょうか。
はい、それでは本日のポイントお願いします。
はい、移動本能。渡り鳥のように時が経てば移り渡る生活。 TCK の体験が変化に富んでいて、それに慣れ親しんだ結果と言えるようなテーマです。仕事や学業、その他必要な理由で移動することはともかく、ただ単に落ち着かないという理由だけで移動をし続けるのは、いろんな意味で甚大な悪影響になることもあると指摘されています。落ち着かなさからうまく卒業できる TCK になれるといいですよね。そこから抜けられなくて困っているという方は、ぜひコンタクトしてください。 今日も TCK のいろんな気持ちにありがとう。
ところで、みきこさん、もう一つポッドキャストを始められるっていうのをお聞きしたんですけれど。
はい、ありがとうございます。この番組とは別の TCK シリーズを、4月30日から開始します。そのご案内です。タイトルは TCK 仕事のすすめポッドキャストです。まだ収録中なんですが、インタビュー集、はい、元 TCK の会社経営者、もしくは社会人10年目以上の方々に、仕事をを探す上でのコツや、また TCK に合う仕事などもお話しいただければいいなと思っています。ぜひ検索ください。
こちらのポッドキャストも引き続き続けていきますので、皆さん興味があったら新しい方も、そしてこちらの方も引き続き聞き続けていってください。どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございました。バイバイ。